4月18日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
セリーと
はるかと
あゆと
ほのほので
お送りします。はい、大通り高校は今週、木曜日から授業が始まりましたね。
はい、
ですね、授業の話は来週しちゃったんですよね。
はい、来週の収録でねする予定なんですけれども、
はい、実は私とはるかはこの前に、はい、この生放送の前に収録をしてまして、
はい
はい、その話もちょっと混ざりつつ私今ちょっと混乱してるんですけど、
はい、落ち着いてください。、はい、
頑張ります。はい、その時にラジオ局来るまでに、
はい、
と地下鉄使うんですけど、はい、地下鉄のからというかポケモンで、
ポケモン、ラッピングカーってことなん
ですか。はい、
ラッピングカーなのか、
車両、
何線だっけ、あそこ
東方線か、時々ファイターズの
選手の
顔とかが乗ってるんですけど、それが今回ポケモンで、
ミ
スはるかでね、
はい、
最近のやつわからないねって話
してます。種類また増えたもんね。
増えてましたね。
なんか出るたびに増えてるイメージがあるんですけども。
ポケモンもう長いですからね。
はい、
私たちもちょっと私たちというか私は子供の頃にもっと子供の頃に、はい、はい、カセットの時にちょっとやってたぐらいで、ちょっとチコリータあたりで止まってます。
結構ピンポイントだったね。
はい、
はい、
まあ、そんな感じですか。ちょっと緩くてすいません。
はい、
ですね、今回はですね結構いろんな新入生歓迎会の話をしたりだとか、あと後半はシリー先輩がすごい頑張ってくださるので、はい、そこを楽しみに聞いていただければなと思います。
はい、
はい、今週も1時間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはちょっとした冒険、ちょっと高いものを買おうかなとか、うん、いろんなところを歩いてちょっとした本当に冒険してみようかななんていうことでも構いませんので、皆様からのメッセージをお待ちしております。
待ちしております。
はい、ここからはですね新入生歓迎会の話をしたいと思います。
はい、新入生歓迎会とは何ぞや。
その名の通り新入生を歓迎する会です。
わお。
はい、まずいつあったかっていう言いますと、
はい、
4月14日の火曜日です、
うんうん、
で午前部が 1,2,3 工事、はい、午後部が 5,6,7 工事、
うん、
夜間部は 9,10,11 工事にで合計3回ですね行われました。はい、新入生歓迎する会何をするかというと、パワーポイントや動画、あと実際に発表したりだとかで新入生にこの部活楽しいよ、ぜひ来てねっていう風に歓迎する会です。
うん、はい、まあ、部活動と委員会ですね。
はい。はい、です。ですね、大体全体のプログラムだというのは、
はい、
まず最初に和太鼓伝統芸能部が発表しました。
はい。
それはオープニングっていう扱いでしたね。
どう発表したんですか？
太鼓と、
はい、
シンセサイザーとあとバレエの組み合わさったこう、なんか創作演目と、うんうん、あとはもう一つはなんかお祭りになんかあれしてるみたいな、うん、
お祭りにあれしてる。
まあ、
とりあえず和太鼓だけにとらわれずいろんなものをやってました、
ね、使って発表してましたね。
それぞれの部員がそれぞれの経験を生かした発表してました。
はい、
はい、でその後に校長先生と生徒会長からの挨拶
があって、はい、
その後に校歌紹介で校歌を CD で流しました。
はい、
でその後からいよいよその委員会や局の発表があり、部活とサークルの発表があり、はい、閉会という流れでしたね。
はい、
はい、でですね実際発表した委員会部活動サークルはまず最初に生徒会役員会が 発表しました。
はい、
でその後に委員会、総務委員会、障害委員会、行事委員会、選挙管理委員会が発表し、でそれその後に局ですね、我らがメディア局と図書局、
はい、
はい、しました、
発表しました、はい、でその後に部活動サークル、吹奏楽部、
はい、
バス、あ、すいません、自分間違えました、吹奏楽部、陸上部、はい、ダンスサークル、でバスケ部、ユーゴサークル、写真サークル、美術部、茶道部、囲碁将棋部、生物部、文芸サークル、アニメイラスト部、バレー部、卓球部、バドミントン部、書道部という順番でしたね、う
ん、いっぱいあるんですね。
こう聞くとすごいいっぱいあるんだなって思いますよね、
は
い、
今数えたら24あります
よ、すごい、
はい、選び放題です、
選び放題
よりどりみどり、
はい、でそれでですね、合間の休憩時間あったんですけど、はい、休憩時間は実はですね、うちの高校に通っている真っ赤で可愛らしい、なんていう名前でしたっけ、はるか
トマピン
遠くから喋ってたかな、はい、トマピンが出てくれました、
はい
はいはい、休憩時間なんで見るとかどうかは任意だったんですけど、
はい、
すごいみんなね、トマピンを認識してくれてて私は嬉しかったです。
はい、
例えばとりあえず説明そんな感じですけど、皆さんなんか印象に残った発表とかありますか？
はい、
はい
はい、
私よりは書道部の紹介が印象に残りました。
ほう、最後の発表でした ね、
うんうん、はい、なぜかと言いますと、書道部はいつもね、大きな紙に大きな筆で大きな字を書くというのが特徴、
ね、大きい感じがしますね。
書道部さんがそうやって言っていたので、
はい、
このまま引用したんですが、
はい
はい、今回いつも BGM が変わるんですが、
そうですね、
今回の BGM が、はい、ビーズの書道だったんですよね、
はい
はいはい、そして曲に合わせて書道ということで、書道という字を大きく書いて、
はい、
サビのショートっていうところあるの分かりますかね、
はいはい、
そこの部分で作品をこう、ね、客席に見えるように
書道って書いてある、
うん、そのタイミングがもう素晴らしくて、
はい、すごい内容が練られてましたよね、
うん、はい、曲選曲したのが顧問の宮崎先生だったそう
で、
はい、聞いた時はすごいなと思います、は
い、すごいですね。
なんかこうパフォーマンスの前にこう説明してて、その時にこう、うん、曲には注目してくださいなって言ってて、なんだろうなと思ってたらまさかみたいなはい、ありましたね、
はい、すごいですよね、うん、
はい、
あと他なんか気になった、
はい、
この
私はですね、美術部の発表がすごい印象的だったんですけど、うんうん、美術部はあれは映像でしたね。
そうですね、
映像だったんですけど、
ね、活動内容の紹介してましたよね、
はいはい、だったんですが、こう普通にこう美術部員が出てくるわけじゃなくて、一切人間らしいものは出てきたんですけど、石膏ありますよね、
はい、
なんか白い像みたいな、
はい、
肩ぐらいまであるやつ、
はい、
あれにこう服を着せてこうアテレコのようにしてるのがすごい美術部らしいななんて思って、すごい印象に残りましたね。
そうですね、よく思いつくなって思います
ね。すごいですよね、はい、
新入生歓迎会って3分間っていう短い発表時間なんで、やっぱインパクト大事ですよね、
はい、
うん、あとあゆとかはるか気になるのあった？
そうですね、私はやっぱりダンスサークルがすごくかっこいいなっていう、
実際ダンスしてたね、
はい、はい、学校祭とかでもいつもかっこいいダンス披露してくれるんですけど、うんうん、新入生歓迎会でもっとかっこいいダンスやってくれてて、うん、すごいなって思いました。
はるかは？
はい、和太鼓伝統芸能部なんですけど、
はい、はい、
友達が2人いまして、バレエをやっていた子と笛をやっていた子が友達なんですね、
う
ん、で、まあ、一緒に3部乗り切ったような達成感というか、そういう仲間意識も
出るんですもんね、
はい、うん、そういうことも思ってちょっと個人的に楽しかったです。
はい、
はい、
こう誰もメディア局がどんな発表をしたのか紹介してないんですけど、
ね、私言おうと思ってます。
あ、本当ですか。
メディア局はですね、
はい、
動画を作りました。
はい、
はい、
これ毎年号令ですね。
はい、メディア局の内容やどんなことをやってるかっていうのをまとめて動画にしてましたね。あと顧問の先生の紹介だったりとか、
は
い、
そうですね、
で実際新入生歓迎会の最中はメディア局員は頑張ってその音響だったり照明だったり、
うん、
あとプロジェクターの操作だったりをやってました。
はい、
ちょっとちらっと見てくれた新入生もいたんですよね。
そうなんですよ。あのこう、うんうん、プロジェクターのところから午後の時間見てたんですけど、はいはいはい、こう今もこうこの会場のなんか音響だったり照明だったりやってますよって言った時に1年生がちらっとこうプロジェクターの方を見てくれたので、お意識してくれたって思ってちょっと嬉しくなってます。
よかったです。
今日ももしかしたらその新入生歓迎会の動画を見て初めて聞いてるよなんていう1年生もいたら嬉しいですね。
そうですね、
はい、
はい、これから多分各部活動たくさん新入生入ってくれると思うので楽しみにしていきましょう。
はい、はい、
以上新入生歓迎会の話でした。はい、
皆さんこんにちは、とりどりのコーナーです。
イエーイ。
とりどりとはラジオに出たいしかし生放送に参加できない、そんなメンバーが学校のことをメディア局の部室からお届けするものです。今日のとりどりはねでと
松と
響きで
お送りします。さて今回のとりどりは、はい、三つプロの春夏秋冬をお送りしていきます。
はい、
三つプロの春夏秋冬とは、はい、大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、大通高校のことはもちろんミツバチのこともよく知ってもらおうという企画になっています。
はい、
今回は前回の続きということで、はい、今まで何かあったかというのをクイズ形式でどんどん、
ね、
はい、報告していきたいと思います。
お願いします。
前回までは、はい、第3回8月に行われたことまでを報告していたので、
はい、
次は第4回ですね、9月に行われたことから、報告していきたいと思います。
クイズですもんね、ちょっと正解できるか、
はい、ドキドキするもありますけど、
はい、クイズたくさんご用意したので、
はい、お願いします。
はい、リスナーの皆さんもぜひ考えてみてください。それでは、まあ早速いきましょう。ミツプロ第4回の報告ですね。
はい、
はい、ミツプロクイズ、
イエーイ。
はい、ではですね、9月20日に行われました、
はい、
第2回チャレンジグルメコンテスト、
はい、
大通高校はこのイベントに通りツイスターという大通高校で採れた天然蜂蜜を使用した料理で参加しました。
はい、
その通りツイスターは正式な商品名にこんなキャッチフレーズがあります。
はい、
片手で食べれる、丸々踏んで食べれる通りツイスター。はい、さて丸々に入る、数字は何でしょう。これ丸々の文字数は関係ないですね。
これはね、私は参加したのでね、結構そうですね、笑ってしまう問題だったんですけど、
はい、A3分、 B5分、 C7分。さあこれ響きちゃんに答えていただきましょう。
何分で食べれると思う。
はそれじゃあ2番で。
2番 B だ。
B
の5分で。
5分、
はい、5分で
いいですか。
はい、
はい、正解は B の5分。
おやったね、
正解しました。
はい、片手で食べれる、5分で食べれる通りツイスターという
か、やった、
はい、これ僕も食べに行ったんですが本当美味しかったです。
よかったです。
はい、本当お疲れ様でした。はい、チャレンジグルメ
お疲れ様でした。
は
い、そうですね、はい、その他にもオータムフェストで販売実習ということで、これもマッツー先輩が、
はい、
来ましたね。
販売してきましたよ。
オータムフェストでは天然蜂蜜のほか、その蜂蜜を使用したマカロン、ハニロンが販売されました。はいはい、以上で第4回からの報告でした。
はい、
はい、
続いてさあどんどんいきます。第5回の10月に行われたことということで、ミツプロクイズ、
おー来ましたね。
はい、10月上旬に今年度最後、
はい
はいですね、
今年度最後、
はいはい、今年度最後の内見、内見覚えていますか、はい、皆さん、
はい、
内見って何だったっけ。
はい、蜂たちの健康状態や卵やさなぎの量の確認などを行う作業です。
うんうん、
が、今年度最後に行われました。そんな内見によって、
はい、
空いた巣箱、
うんうん、
これを内年度も使うためにあることを行いました、その巣箱に。
はい、
それは何でしょうか。1番 A ですね、 A 火で炙る、
はい、
B 水につける、
はい、
3蜜ろうでコーティングをする。
C じゃなくていいんですか。
C ですね、ごめんなさい、
はい、C の蜜ろうでコーティング、はい、これは誰が、
はい、これはマッツー先輩に、
はい、いいですか。
はい、
A の火で炙るですね。
え、いいんですか。
はい、全然大丈夫です。
答えは A の火で炙るで、
ほら
正解ですね。
これマッツー先輩は簡単でしたか。やっぱり
いや一瞬ほってなりましたけど、なんとか当てることができましたね。
いやすごいミツバチに関して詳しいので、
はい、
ちょっと簡単かなと思ったんですけど、
結構簡単でした。
どうでしたか。まあこれからどんどん質問出していくので、うん、ぜひ間違えてくれればなと思います。
さあ間違える時が来るのでしょうか。
まあその時が来れば
そうだね。
さあどんどん行きましょう。続いて、はい、ミツプロ春夏秋冬第6回11月に行われたことです。
はい、
はい、ミツプロクイズ、 ミツバチは冬になると越冬と呼ばれる冬を越す期間に入りますが、うん、その期間蜂球と呼ばれる一匹一匹が集まって大きな塊になります、はい、その蜂球は時と場合によってさまざまな効果があります、
はい、
ではその効果の中に天敵であるスズメバチに関係するものはあるかないか、この2つで答えてください。これは響ちゃんに、
はい、さあどっちだと思う、
スズメバチに対する
関係ある、
関係するものあるかないかで、
あるって、じゃあ私あるで、
はい、
あるで、
はい、
正解はあるで、
おお、やったね、ここまで2人とも正解中だね。
そうです、そうですね、詳しく言いますと、うん、これは二ホンミツバチ特有 の、効果なんですよね、
うんうんうん、
その蜂球をによってスズメバチを熱によってやっつけるという、うん、
はいはいはい、
熱殺と呼ばれるものが、
熱殺なんか必殺技みたいな、
そうですね、そうですね、そういうものがあります、うん、はい、11月には、この蜂球の他に札幌ドームで蜂蜜の販売が行われました、
はいはいはい、
これは今はもう卒業していま してしまいましたが、青田先輩が販売実習に行ってくれました、う
ん、あとはせいやも行った、
そうですね、せいや先輩も行きました、うん、お二人ともお疲れ様でした。
お疲れ様です。
さて最後は第7回12月に行われたことを報告していきます、はい、これ最後の質問になります。
とうとう最後ですね、
はい、これはちょっとお二人に答えてもらおうと思います。
はい、はい、頑張りましょう。
はい、それでは行きましょう、ミツプロクイズ、
イエーイ
イエーイ、
はい、はい、
ででん、
12月16日に行われた札幌ゴーゴーイベント、うん、クリスマスイベントです、
はい、
にて大通高校の生徒は、はい、天然蜂蜜とハニロンの販売実習を行いました、
うん、
その販売実習の中で、はい、販売していない蜂蜜の種類はどれでしょう、
あ、
A 夏の初め頃に取れる初夏蜜、
はいはい、
B シナの蜜、
はい、
うん、C アカシアの蜜、さあどれでしょうか。
これは先に言っても大丈夫かな、
マッツー先輩が、
じゃあ私はシナでお願いします。
B のシナで、
はい、 B のシナで、
響ちゃんは、
それじゃあ私は A の初夏蜜、
初夏蜜ですね、うん、お二人でもよろしいでしょうか。
大丈夫です、
ファイナルアンサーです。
はい、正解は B のシナです。
よし、
いやこれさすがです、マッツー先輩、
ね、いやその時販売もしてたので、これで間違えてたら ねちょっと一瞬本当に忘れかけてどれだったっけなとはなったんですけど、当てられて、
ちょっと販売してた身としては、
うん、間違えてしまったらね、
はい、12月はこの札幌高校クリスマスイベントのみでした、
うん、
ということで以上今年度のミツプロの春夏秋冬すべて報告が終わりました。
はい、
はい、やっぱ2回にかけてやるだけの量はあったよね、
すごいですね、うん、ちょっと自分でやってもこんなにやってたんだっていうのがあってすごいびっくりしたし、う
ん、改めて皆さんにも知ってもらえたんじゃないかなと思いますね。
はい、来年度もミツプロの春夏秋冬を続けていきますので、うん、どんどんミツバチの新しいことも報告していきたいと思うので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今回のとりどりはここまでです。今日の放送はネデと
マッツと響きで
お送りしました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはちょっとした冒険です。アマゾンに行く感じの冒険、リアル冒険でもいいですし、
大冒険ですね、結構な冒険ですよね、
ちょっと某藤岡弘さん的な
内容なってない、
内容でもいいですし、
はい、
まあ、自分の身近でちょっとイメチェンしましたなんていう冒険でもいいので、皆さんメッセージあればぜひ送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さてここからはシェリーズライブラリー、このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです。さて番組の最初でも紹介した通り、今週の火曜日には新入生歓迎会ありましたよね。
はい、そうですね、
はい、でね、各部活だったりサークルの紹介もあったよって言ったんですが、
はい、
私その中で書道部以外にも一つ気になるサークルがあったんです。
お、
はい、
その名も文芸サークル。
お、
お、
はい、はい、なぜ気になったのかというとですね、
はい、
活動報告だけでなく部員が書いた作品を一部だけ紹介してたからなんです。
お
このね、一部というのが重要で、
はい、
作品の一番最初から 盛り上がるシーンの直前、つまり一番気になるところまで、
はい、
紹介を終えてね、続きは文芸サークルまで。それは気になりますよね。
気になりますね。
あ、気になる、読みたい
ってなりますよね、
うん、はい、というわけで私文芸サークルさんに突撃してきました。
はい、
普段はね、あの私の本棚の中にある、家の本棚にある出版社から刊行されてる本を紹介するのですが、
はいはい、
今回はもう大通高校以外には出回らない文芸サークルさんの、
はい、
作品ということで、お宝ということで、
うん、
はい、心して紹介していきたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、で、ですね、こちら紹介するのが昨年度末のプレゼンテーション大会で発表された文芸サークルさんの武士トロイメライの中から、当時2年児だった宮崎さんの作品不眠症というのを紹介していきたいと思います。
はい、
いきますよ、あらすじいきます。
はい、楽しみにしてます。
はい、なあ帰りちょっと寄ってかね。放課後いつものように荷物を片付けていると、唐突に声をかけられた主人公相原。相手はくっきりした目の下のクマが印象的な、名前が思い出せないクラスメートの男の子。彼は冬木と名乗った。冬木は不眠症で、奇跡的に夜眠れた日か一睡もしていない日にしか登校できないようだった。しばらくして打ち解けた頃、相原ってさまだ16歳だったよね、という冬木。相原がうなずくと、冬木は頭を両手でわしづかみにしてこう言った。俺はお前の名前を知っている。お前は俺の名前を知らない。お前は俺より若い。お前は今も昔も不眠症だったことはない。ただしこれからは違う。これで俺の不眠症はお前に伝染した。この不眠症は今と同じ方法で誰かに移さなければ治せない。こうして不眠症は相原に移った。ヒイラギ、ショートホームルームで呼ばれた名前に、何年も前からずっと他人から理不尽に長い夜を押し付けられていた冬木、元井ヒイラギは、はいと返事をした。と、ここまでがストーリーです。
お
ー、普段はね、あの気になるところで止めて、ここから先は作品読んでくださいって言うんですが、
はい、
もう今回はもう出回らない作品なので、はい、全て紹介しました。
あ、なんかすごい、うわーってなりました今。
そうですよね、
はい、
どこか不気味で印象深いストーリーですよね。
はい、
こんな奇妙な病気がこの世の中に本当にあるんじゃないかって怖くもなりつつ、
うんうん、
ね、人に移されて自分も移さなければいけなくなったこの二人に感情移入してしまう作品だったんですよ、
うんうん、
で、ね、これヒイラギは、お前は俺の名前を知らないっていう条件のために、フユキってずっとね嘘の名前を相原に教えてたんですが、はい、
うん、
フユキってね、あの冬、気変に冬で最後のヒイラギっていう名前になる、はい、そういう伏線もあって、
なるほど、
読み終えた後になんか込み上げてくるものがありましたよね、今、はぁって言っちゃいましたけど、
すごい、
はい、
すごい。
で、この武士トロイメライには小説、詩、短歌、俳句、3文と4つのジャンル、計11作品が収録されていて、はい、余すことなくもう全部紹介したかったんですけど、
うん、
今回ね、私が読んで一番印象に残った不眠症という話をピックアップしました、
はい、
他の作品も気になるよっていうリスナーの皆様、ぜひぜひメッセージお待ちしております、
はい、そしたらまたこう文芸サークルさんから許可もらえるかもしれないですね。
そうです、第2回、うん、第3回続けばいいな。さて、文芸サークルさんは現在部員5名、普段は304講義室で水曜日と金曜日の午後5時から活動しているそうです、
はい、
あの作品書くのは結構自分たち の、
うんうん、
あのペースで書いているので、普段は創作に関する話し合いなどをしているそうです、う
ん、
興味のある大通り構成はぜひ見学に行ってみてくださいね。304講義室で水曜日と金曜日の午後5時からですよ。
はい、
というわけで以上、シェリーズライブラリーのコーナーでした。大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。というわけで、ここからのコーナーは彩りサーチ。
なんかもうそもそもシェリーが彩りサーチって言ってることに違和感を感じるのは私だけですかね。
いや、私もですね、
はい、
普段別の人、
そうですね、コンディとかセイヤも
そうですね、う
ん、やってたんですが、はい、今回はこの2人が出演しないということで、
はい、
私に
急遽
回ってきました。
はい、
すごいキメ顔で言ってますけれども
このキメ顔リスナーの皆さんに伝わらないのが残念です。
はい、
ご想像にお任せしますというわけでね、あの彩りサーチどんなコーナーでしたっけ。
アンケートを取って、はい、それを紹介するコーナー
です。ざっくりですね。
はい、
そうなんです。アンケートを大通り高校の、
はい、
これに当てはまる人とか、ね、
例えば、うん、対象者、
そうそうそう、例えば教師とか、うん、あとは何年何組の生徒とか何サークル3人みたいな、うん、対象を絞って質問をしていきます、
はい、
今回は新1年生夜間部10組にアンケートを取りました。
それ1年10組ですね。
1年10組ですね、
はい、10クラスに取ったわけではない、はい、
そうですね、
はい、
はい、1年夜間の10組にアンケートを取りました。
はい、
さあ何というアンケートを取ったでしょう。はるか、
突然、
突然ですねなぜ大通り高校に入学したのか。
残念。
あ、残念、即答だった。
はい早い。正解はこれから大通り高校の生活で楽しみなことを教えてくださいでした。
なるほど、うん、
はるか1年前楽しみなことって何かあった。
友達できるかな。
あ、なるほど。行事とか、はい、
行事は意外に体育大会がどんな感じなんだろうと、うんうん、意外に楽しみだった記憶があります。
なるほど、
はい、
体育大会は学年末にあるんだよね、うん、
はい、
あの楽しみにしてから1年経ってからの話でしたが、
はいはい、
まあ、そんなことを、ね、大通り高校1年10組に聞きました。
はい、
はいはい、そして一番これをねコンディがまとめてくれたものが私の手元にあるんですが、
はい、
これから順番に読んでいきたいと思います、
はい、
まず一つ目、はい、学祭。
あ、
ひらがなで大きく学祭と書いてあります。
やっぱこう学校行事の一番の目玉と言っても過言ではないですよね。
そうですね、
はい、
すごい大きな規模で学校祭やるので、
うん、はい、
そしてこれも同じ意見なんですが、うん、学校祭で多学年と交流したい。
お、
で多い学年って書いてあるからいろんな学年ってことかな。
そうですね、うん、きっと、うん、
学校祭はだよね、クラス単位でやるわけではなくて有志制度なので、
はい、
やりたいよっていう人たちが集まって、うん、学校祭の実行委員も有志でやりますよね。
そうですね、
はい、ここでいろんな学年と交流できるかもしれません、
はい、
あとは学校祭で言うと学校祭でいろんなことに参加してみたいという意見もありました。
やる気に満ち溢れてますね、
はい、うん、いろんなことできますしね、
う
ん、
そうですね、うん、
はい、
でもいろんなことをいっぱいでね手いっぱいになると思う。いっぱいで手いっぱい、
まあ、手いっぱいになってしまうとね、
うん、こう大変なのでちょいちょい様子を見ながらやっていてほしいですね、
は
い、
うんうん、
あと学校祭が一番回答が多かったです。
なるほど、
うん、はい、そしてさっきはるかも言ってくれたように友達を作って学校生活を楽しみたいという方もいました。やっぱりね大通り高校いろんな授業を、ね、バラバラにとるけど、うん、友達っているといいよね。
それもあるし、こう授業で友達ができるっていうこともありますよね。こう全然学年時間帯が違う1年生と友達になったりとかっていうのはやっぱりそれはこう授業が別々だからできることですよね。
そうですね、
はい、たまたまねあの隣にいた子に話しかけてみたら実は自分より年上だったなんてことがあるかもしれないけど、うんうん、でもねそれでも仲良くできる学校だと思っております。
はい、
して友達もう一つ意見あります、
はい、
友達100人でおにぎりを食べること
大規模ですね
同様だね、
すごいですね、
うん、そして大通り高校は街中にあるので山は山に行かないとないんだけど、はい、山とは書いてなかったです、はい、おにぎりを食べること
、もしかしたら大通り公園かもしれない
なるほど、
うん、
すごいですねきっと様子が、はい、そして充実した生活。
うーん、それは結構自分の過ごし方で変わりますよね。
そうですね、一口に充実といっても例えばこう恋人を作ってねリアル、うん、はい、いわゆるリア充というものになるとか、
はい
はい、あとはアルバイトとかでね、うん、充実させるとか部活サークル、うん、とは授業朝から晩までびっしり入れてね、
うん、それで、まあ、充実したと言える人はいるかもしれないですね、うん、
そんなこともあるかもしれません、
はい、
そしてとにかく楽しむという意見もありました。面白いね、とにかく楽しむ、
楽しむ、楽しんでください。
青春は一度きりです
、はい
はい、学校生活をエンジョイという声も多かったそうです。
うん、
そして友達と学食を食べることという意見もありました。 学食大通高校
ありますもんね。
は
い、なんかあれですよね、やっぱり中学校までは給食っていう、うん、もう決められた班で決められたものをみんなでみたいなのもありますけど、うん、やっぱり学食だと食堂で食べる友達と家からお弁当持ってきた友達と、うん、こうコンビニとかで買ってきた友達がこうバラバラに食べるっていうのも、うんうん、ある意味こう高校生活ならではというか通学校までにはないものですよね、
うん、そうですね、
もうそういうものの自由も増えましたよね、
はい、
そして定食と書いてくれた人がいます定食ですね、お昼はいろんなメニューがいっぱい置いてあるんですが、うん、夜は夜間定食といって統一された、
うん、そうですね、日替わりの定食、うんうん、一つのメニューしかないんですけど、はい、毎日変わるので楽しみですよね、
う
ん、
はい、そうですね、昨日は何だったっけ、
夜間定食のメニュー、スープカレーでしたね。
そうです。そのスープカレーも大通高校特製っていうね名前がついて、
は
い、もう見たら食べなきゃって思ってしまうような、
そうそう、結構人気でしたよね。
うんうん、結構ね、あのメニューによってもなんだろう、売れ方がというかね、うん、食べる人が違ってくるので、そうそう、
なんか麺類の日は混むとかありますよね。
昨日も長蛇の列でしたね。
はい、
さあ続いていきましょう、
はい。
勉強することを好きになりたいという意見
が。うん、お
すごい、これは頑張らなきゃいけないね、
はい、
すごい素晴らしい回答ですね
大通高校の授業はやっぱりこう元々学校が苦手だったっていう人が多いというのもあって、先生方もすごいどうやって授業を楽しくしようって工夫してくれてるなって思うところはいっぱいありますよね、
う
ん、
そうですね、
あとはなんだろう、分からないっていうと絶対答えてくれる、
うんうん、
あとで自分で聞きに行ってもいいし、うん、その場で質問してもいいよね、
そこら辺はやっぱり親身になってくれるので、うん、やっぱり好きになりたいっていう目標はすごい大通高校では向いてるなーって思いました。
先生方も嬉しいでしょうね、
うん、そうですね、そしてチャレンジベーシック、分からなかったことを理解できるようになりたい、
は
い、チャレンジベーシックも大通高校特有の、
はい、昨年度から始まったものですね。
そうですね、
チャレンジベーシックってどんな内容だっけ。
お、はるか、
お、中学までの勉強を高校で、
うん、
あのプリントとかでやって、
うんうん、
分からないところとかを克服する、
お、うん、なるほど、
授業です、う
ん、ありがとうございます、
はい、
でチャレンジベーシック、さっきちーちゃん言ってくれた通り、
はい、
去年からなので私たち4年次は受けて
ないし、も受けられないですね、
は
い、
ですね、
いや受けたいってやっぱり思
いますそうですね、はい、例えば数学とかこうどんどん積み上げていく教科だと、うん、1個わからないところがあるとその後全部わからなくなっちゃうんだよね、
全部わからないですよね
だからそれを解消するためにも、もうチャレンジベーシックぜひ頑張ってほしいと思います、
はい、
そして続いての意見、単位を取ること、大通高校単位制です
ね、はい、
やっぱりね、いろんな単位を取って、
うんうん、
卒業までは74単位取らなきゃいけないんです、
はいは
い、頑張ってね、ちゃんと取ってちゃんと卒業してほしいですね、
はい、こう余裕を持った単位を取ってもらいたいですね、
はい、
頑張って、
はい、
そして最後の意見、道理やロングホームルーム、クラスメートが楽しいからという意見がありますね、うん、道理とは、ちいちゃん。
道理はですね、中学までの総合っていう授業のようなものです、
うんうんうんうん、
毎年必ず取らなければいけない、これを取らなければ卒業できないという悪魔のような、
悪魔のような
基本的にはその中学までの総合の時間とそんな変わらないですね、
うん、そうですね、ありがとうございます、はい、道理とロングホームルームはクラス単位で行う授業ですよね、
はい、はい、
他のものは結構バラバラで、さっき言った通りね、うん、取ったりするんですが、この時ばかりはもうクラスの人と一緒に、
はい、
受けてね、はい、うん、あんまりこうクラスメート同士でやることは少ないけど、なんかそこにいる時はあクラスなんだなって思う時ありませんか、うんうんうん、
ありますね
そんな感じで聞いてまいりました、
はい、
1年次夜間部10組の皆様から、うん、もうね回答してくれてありがたいね。
ありがたい、
ね、
なんかこう回答がすごい希望に満ち溢れてて
嬉しいね、
嬉しいなって思いますね、
はい、あの私とほのほのは、はい、今年度から4年次になりましたが、
はい、もう最高年次となりました、
はいはい、このねフレッシュな1年次の意見を、
はい、なんか
胸に
身に染みますね、
この
回答が
なんかあ懐かしいなって目から汗が出そうになる
なんかそう思ってた時期が私にもありましたみたいなちょっともうこんな私たちのね話をすると多分止まらなくなってしまうので
、はい、というわけでアンケートにお答えいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。
それでは彩りサーチ終わりたいと思います。
はい、
お送りしてきました。
彩り大通り通信いかがでしたか。
大通り高校は北二条西十一丁目にあります。
さて、なぜ笑ってるんですか。
ほのほのがね、いつもミキサーだから、
はい、
あのエンディングやってるの珍しいなと思って。
そうなんですよ。私今ミキサーの前に座ってないんですよ。なぜなら今ミキサーをやってるのがあゆちゃんだからです。はい、どうですか、はい、先週もね、一枠だ一瞬だけこうミキサーやってて、今日は後半をやってたわけですけれども、はい、どうですか。
いや、もう緊張すぎてダメですね。はい、
ほうほう。
いや、声がおとなしくなってる。大丈夫です
か。はい、もうね、こう
元気です。
じゃあやろっかって言った時からもずーんとしてるんですけど。
でも手で合図出す時もちょっと手触れてます
から、
ね、
そうそうそう、やっぱりそういうとこ初々しさを感じますね。いや、もうコンディとかもね、こう初めてやるとき手震えてたから、もう私としてはもうニヤニヤして見てるだけなんですけれども。はい、はい、まあそんな話は置いといて、今日の1時間を振り返りたいと思います。
はい、
最初、1枠目、1コーナー目が新入生歓迎会について、
うんうん、
まあ、これで1年生がこうたくさんの部活動なんかに参加して、もっと活発的な部活動になっていけ、部活動とか活動をしていったらいいと思います。
そうだね。
はい、そして2枠、2つ目のコーナーは鳥取りのコーナーでしたね。ミツバチ、ミツプロの1年間の後半のクイズが行われました。結構なんか簡単そうで、簡単にみんな答えてたけど、結構悩むところあったよね。
そうだね、
私3分だと思ってた。
蜂蜜の種類とかね、分かんないよね、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとね、あ、なんかあの人たちミツバチのプロなんじゃないかなって思ってましたけど。
それだけに。
なるほど。そしてその次、3つ目のコーナーがセリーズライブラリーは、はい、文芸サークルさんのすごい本、あの、なんだ、武士、
はい、
すごい気になりましたので、
ちょっと、そうなんです、あのコーナーの中でね、紹介するの遅れちゃったんですけど、
はい、
あのこの武士の表紙には絵が描いてありまして、
はい、
絵だったり、あと中の挿絵も文芸サークルの、うんうん、サークルさんじゃない、部員さんが描いてる、はい、
すごい多彩ですね、
すごい、うん、
はい、でその後は彩りサーチは1年10組の方に希望あることを聞きました。はい、はい、そしてその時間、もう時間ないんですけど、今日の曲テーマは睡眠、春眠暁を覚えられず、私たちもみんな眠いとずっと言ってました。
はい、
はい、それじゃあ曲終わりたいと思う。あれ、皆さんさよう。あれ、待って、時間間に合ってる、今あと何分、え、ちょっと誰か教えて、なんで黙ってるの。はい、